助動詞敬語法文法チェックリストの76番から89番の説明をします。76、人差し指の4パターンを言ってみて。これは完了のの連用形ですね。なにぬぬるぬれねのなにの2です。で、この2になる具体的な形っていうのは4つしかありません。それは、にき、にけり、にけむ、にたりですね。にき、にけり、にけむ、にたりです。で、この4つを、当てられて言うときに、よく、公式7番の黒傘のにやにかにこそと間違えて答えてしまう人が結構いますので注意してください。にやにかにこその場合には断定なりの連用形です。これに対して完了のの連用形はにき、にけり、にけむ、にたりですね。ちなみに、にきの変則パターンを2つ言ってみましょう。それは、にしとにしかですね。ただ、にしになる場合でも、人やるべきにしあらねばのようにですね、にしの形で、にきではないかと見ても、前後の接続全く合わないという場合があります。まあ、そのような時に、どうするかというのは、資料の、ナンバー3にあります2の識別の中の注意すべき、具体例として、最後に載せておりますけども、そういう時には、2詞で前後合わない時は、この2詞の詞を教員の副助詞の詞と見て、人やるべきにしあらねば、つまり詞を取ってしまいますとにあらねばと取れますから、そういう場合には2は断定なりの連用形になるなどということが、資料の、2番の2の識別の中に書いてあります。また今の例文は公式42と43の間の、米印の真ん中に人やるべきにしあらねばと載っておりますから、そういう場合を2期の場合とは区別してください。77番、薬指角樹脂の2の見分け方は、それは角樹脂の定義を言えばいいわけで、目的や帰着点を示して訳が2のままですね。例えば帰着点というのは、行くという動作の帰着点は例えば広島に行くであればですね、それは帰着点を表してますから、2は角樹脂となります。車を取りにやりて、何のために人をやったんですか、車を取りにやったんですよということですから、これは目的を表して訳が2のままですね。それが角樹脂の2になります。78番、角樹脂の2の特殊用法2つとあります。1つは強調の角樹脂です。同じ動詞の連用形を2個重ねて、海は荒れに荒れてとか、姫君は泣きに泣きてなどというふうに、同じ動詞を2個重ねて間に入ってくるには、もし尋ねられれば角樹脂と答えればいいわけです。訳し方は、公式42にも載っておりますように、ただもうどんどんなどというふうな訳になります。もう一つは場所の角樹脂であったものがその場所にいる人を敬う表現に転ずる用法で、何々に置かれましてもとか、何々に置かれましてはという訳になります。午前にも今日のことどもおぼしめされければ、午前にもという時の午前が高貴な人自身ということになりまして、高貴な人自身、その人自身に置かれましても、今日のことなどを、お思いになっておりますとというふうになります。前の説明でも言いましたように、何々に置かれましてはという表現は実質上主格です。その御前と言われる高貴な人が、そのように今日のことなどを大物になってと言ってるのと同じです。79番、小指さん接続助詞2の上に来るものは、必ず活用語の連体形ですね。つまり接続助詞というのは文と文をつないでるわけですけども、その時に必ず活用語の連体形、何々と思いつるに点なんていうふうにつる、完了との連体形のつるとかなってないとダメです。例えばですが、 何々と思いつるほどに、点となってたときに、この思いつるほどにのにを接続助詞と取ることができるか。いえ、できません。なぜかと言いますと、ほどっていうのは、直端にもありますように、名詞ですね。なんなんと思っていた時にっていうぐらいになりますので、まあ、ほどにっていうのは、いかにもこう、文と文をつないでるように見えますけれども、その場合、にだけ聞かれたときに、接続助詞とすることはできません。あくまでこれは、なんなんと思っていた時にということですから、格助詞になりますね。必ず、接続助詞の2の上は、連体形である。これを守ってください。80番、接続助詞2の3つの条件法と、それぞれの訳し方。単純接続と、順接と、逆接とあります。単純接続というのは、2の前後に、因果関係がないときですね。ドア開けけるに、人立てり。ドアを開けたという行為と、そこに人が立っていたということの行為の間に、因果関係は認められませんから、これは単純接続ということですから、ドアを開けると、そこに人が立っていた。もしくは、ドアを開けたところ、そこに人が立っていた。なんてことになります。順接は因果関係を認めます。何々けるにという時に、その2を何々したので、と訳せば順接です。逆接は何々したのにとか何々したけれどもということになりますね。国立の記述の傍線部解釈で、傍線部の一番最後がそのように接続助詞で終わっているということは結構あるわけですけども、学生はよくその2の単純逆の区別をはっきりとつけないで回答を書いてしまう傾向があります。実はそういうところに点数が何点か分載ってる時もありますから、まあ、よく前後を見てですね、単純接続か、順接か逆接か、どれで書くのか、これをよく見極めてください。81番、詞の識別の3パターンを言ってみて。これが空で言えるようになりましょう。左辺動詞の連用形、過去の助動詞、機の連体形、そして、脅威の副助詞の詞。脅威の副助詞の詞。ちなみに、脅威の副助詞の詞を大きく品詞で言えば、助詞でしょうか、副詞でしょうか。副助詞というのは、助詞ですね。助詞の一つの種類を副助詞というわけですから、慌てて副詞などと取らないようにしてください。左辺の場合ですけど、これはまあ文脈が一番大きいと思います。43番の例文には、恥をも忘れ、盗みもしつべきことなり。妻や子供のためには、恥も忘れて、盗みでもするという文脈ですから、まあ、こう文脈的に、左辺だとわかります。ちなみにその、しつべきのつべきですが、公式5番の日の丸3番を使ってみるといい訳になります。妻や子供のためには恥も忘れて今にも盗みもしてしまいそうなことである。盗みでもしてしまいそうなことである。こんな風になりますね。2番は過去の助動詞きの連体形です。せまるきいししかまる。恋せじとみたらし側にせしみそぎ、まあ、みそぎというのは水で体を清めることですが、まあ、みそぎは名詞になりますから、その名詞の上がしってことは連体形ですから、過去期の連体というふうになるわけですね。最後、脅威の副助詞の詞というのは、どういうふうに見分けるかと言いますと、そこに書いてますように、文脈に関係なく詞をとっても読めるというのが、見つけるときの、コツです。というのは、左辺動詞の連用形とか、過去期の連体形というのは、それを外してしまいますと文脈が崩れてしまうことが多いんです。これに対して、教員の副助詞の詞というのは、それを取っ払って読んでも、全く文意が崩れない。つまり、いらない感じで、余計な感じで詞が文脈の中にポコッと入っているような感じなんですね。例文見てください。島が暮れゆく船を沈もう。消去法で、船を死というのが左辺動詞でしょうか。おかしいですね。船をするなんて言い方はないですよね。 じゃあ、過去の助動詞、機の連体形でしょうか。これもおかしいですね。上に動詞がなければ、過去、機の連体をつける意味がありません。それでは、詞を取ってみましょう。島が暮れゆく、船を像も十分ですね。こんな風に外しても、すんなり読めてしまうもの、それは脅威の副助詞です。ちなみに、脅威の副助詞の詞を2文字にするとどうなりますか?という問いをよく、直接の授業では学生に聞くことにしています。それは、しもです。詞の下にもがつくんですね。おりしもその時。我しもあれ。なんていうふうになります。たまにですけども、傍線文の中に、しもが入って訳を要求することありますが、まあ、そういう時の訳はそこに書いてますように、ちょうど、おりしも、ちょうどその時。まさに、よりによって。我しもあれ。よりによって、私が。なんてですね。そんな訳し方をするわけです。82番は今の説明で入っております。83番、ラムの識別3パターンを言ってみて。と言われたら、上の母音がウーラムであれば、ラムは一語の現在推量の助動詞です。A ラムと上の母音が A になりますと、ラは完了存続理の未然形。無は推量とか意思とか婉曲の無ということになります。そして、アーラムというのは認めない。アーラムの場合には、無の上で切る。無の上で切る。というふうに考えるんですね。他の品詞の一部に食い込んでるということです。じゃあもう少し詳しく見てみましょう。ラムの識別1番。ウーラムとかウーラメとなりますと現在推量です。要は明け方になりはべりヌーラム。ですから、ヌーは完了ヌの終止ですけども、助動詞でもうまくいきます。ウーラムですと、今頃は何々しているだろう。ところでこのヌーラムのヌ、このヌは何になると思いますか？ヒント、それは全部で10個です。10個のうちの1個です。公式5番です。よく使うのはつべし、ぬべし、てむ、なむです。その後にぬらむ、つらむ、なまし、てまし、なむず、てむずと出てきますね。この場合はぬは脅威と見るといいと思います。きっと、夜は今頃明け方になっていることだろうなんて訳になります。次、A ラムの形ですが、公式6番で A という母音の下の A ラリルレは完了存続の理の活用だというのがありましたね。あれの一つの応用だというわけです。哀れしれらむ人に見せ場や。その例文ですが、哀れしれらむのラムに傍線引かれたときに、これはまず現在推量でも、現在推量における婉曲でもありません。なぜかというと音が違います。もしそうであれば、哀れ知るらむ人に見せ場やと知るうーとなるはずですけど、知れーとなってますね。こういう時どう考えるかというと、もともとの文章は、ものの哀れを知れりだったと考えてください。知れり丸だったら、そのりが公式6番で完了存続のりであるということに何の疑いもないですよね。上の知れが余談動詞の依然形になってますか？知る、知らず、余談、ラリルルレ、なってますね。余談の依然形ですから、ものの哀れを知れり、丸。これは完了存続理の終止形です。では、最初にそういう文章があったとしましょう。ものの哀れを知れりっていう文章があったとしましょう。ところが、後で書き直したくなりました。ような人っていう文につなぎたくなりました。ようなは婉曲ですから、婉曲の無を使います。無人というわけですね。そうすると、公式6番で、助動詞の無には、未然形接続というプラグが出ています。どんな助動詞にも、プラグが出てます。それは、上の活用語を何形接続に変えるという力を持ったプラグです。助動詞の無は、未然形接続という、プラグを持っていますから、上の、もののあれを知れりというりってところに、ガチャッとこう差し込みますと、そのりが、プラグの力によって未然形に変わってしまうんですね。 官僚村づくりの未然形は、ラですね。これが、哀れしでらむ人です。そんな風に考えると、つかみやすいと思います。もともとはしでりだったところに、む人が下から ついた。それでしでりだったところが、らりりるれれのらに変わって、しでらむ人となったわけですね。ちなみにこのエーラムの形は比較的エーラム体言が多いです。つまりラムの下が名詞になっているものが多いということですね。それとエーラムの場合は理科寂しいから来ているわけですから、エーラムでラとムを切るということは、上の動詞は必ず余談動詞の依然形になります。そうでなければラとムを切る根拠もなくなります。上に下になどにもらつきませんので、そういう選択肢で惑わせるときに注意してください。 A ラムと来たらラトムを切ったのであれば上は余談の依然ということです。最後に A ラムというのは認めません。 A ラムなんてないということです。そこには無の上で切れると書いてますけども、例文見るとわかります。悲しいカーラム親のため、愛しい親のためにという文章ですが、悲しいカーラムと一見見えますけども、悲しく悲しからですから、これは悲しいからで一語ですね。アーラムに見えるときはこのように他の品詞の一部に食い込んでるわけです。ですから必ず無の上で切ってください。次、84番は先ほどの説明で説明できておりますからパスいたします。85番、なりの識別の5つのパターンを言ってみてと言われたら、こういうふうに考えていきましょう。体言連体形プラスなりで断定、地名プラスなりで存在、修辞形プラスなりとか発音便プラスなりで伝聞推定の助動詞。4番が余談動詞のなり、5番が形容動詞の活用語尾のなり、この5つですね。詳しく見ていきます。1番から見てみますと、男もすなる二期というものを女もしてみみとてするなり、するは左辺の連体です。連体形プラスなりになっているということは断定ですね。それと対照的に男もすなるとなってますよね。上の方が今度はすというふうに終止形になっています。では、男もすなるのなるは何の助動詞ですか？終止形プラスなりは伝聞推定の助動詞ですね。では、以前伝聞推定でやったことを思い出してください。伝聞推定まで追い込んだら、パッと聴覚判断が成り立つかどうか。どんな音を聞いてそのことを判断して言ってるのか。聴覚判断が成り立てば、音の説明がつけば推定です。音の説明がつかないのであれば、それは伝聞ということになります。どっちですか？男が日記をつけているということは、どんな音によって言われてるんでしょう？聴覚判断はちょっと無理ですね。これは世間でそう言われてるという伝聞です。男もすると聞いている、男もするそうである日記というものというぐらいの役になります。2番の地名などになりは、これはもう分かっていると思います。であるで訳しにくいですから、にあるということになります。駿河にある富士の高根ということです。3番が終止形プラスなりで、伝聞推定のなり。それから発音便プラスなり、これ全部言えますか？公式8番の黒いハートマーク。赤ざたなでしたね。あんなり、かんなり、ざんなり、たんなり、なんなりの形になっているときに、伝聞推定ということです。4番が余談動詞なるの連用形でなり、まあ、これは連体形であれ未然形であれ出てくればやっぱりなりの識別の一つですけども、なりという形で言えば連用形です。男をすまずなりに蹴り、まず一番大きいのは文脈です。男は女のもとに通わなくなってしまった、通わなくなったんですね。そんな風になった。例えば大学生になりて、頭が良くなりて、道を歩いておりますと、やがて風景がどんどん変わっていきまして、川のほとりになりて、こういうのはみんな動詞ですね。 ところでその下に、図なりの形は動詞とあります。これはもう覚えてください。まずその例文で見たように、男をすまずなりにけりですから、男は会話なくなってしまったってことですが、図なりの形になったらこのなりは動詞です。なぜそのことを注意しますかというと、試験場で慌ててこう考える人います。図なりだから。なりの上が終止形だと伝聞推定だから、男すまずの図は、これは打ち消し図の終止形だから、終止形プラスなりで伝聞推定。これ間違っております。図なりは動詞です。では、伝聞推定のなりが打ち消しの図につなぐときにはどうなるんでしょう。それを私たちは公式8番の黒いハートマークで暗記しているわけです。あんなりをもう一度言ってみてください。あんなり、かんなり、ざんなりですね。だってざんなりのざっていうのは打ち消しの図のざるなりですよね。だから伝聞推定のなりだったら図につなぐときはざんなり、ざるなりですね。図なりではないですね。で、図なりは動詞。これはもう覚えてください。そして3番が、哀れなりなどの形容動詞ですが、これは形容動詞を判読するときの、3つのパターンというふうに考えればいいです。直端の C の形容動詞は覚えてください。あからさまなれど、あからさまなれ。これ、あからさまなり、形容動詞ですね。それから初めて出てくる形容動詞は、意図という副詞をつけてすんなり読めるか、もしくは語感が主語になるか、物の状態性質を表しているかを考えますね。そして最後は語尾ですね。そこに載っております。下なり、ガチなり、やかなり、らかなりの形は形容動詞です。特によく出るのが下なりです。形容詞の語感に下なりがついて、例えば、なめし、なめしという無礼であるという形容詞に下なりがつきますと、なめげなりとなりますね。そういう時のなりも形容動詞の一部です。86番、余談、らへんプラスなりで考えられる2つの可能性はとありますが、これはちょっと問いが言葉足りずなんですけど、余談の終始連帯、らへんの連帯プラスなりで考えられる2つの可能性ということですね。余談の場合には終始形と連帯形が同体になりますから、断定なのか伝聞推定なのか分かんなくなりますね。それから、らへん型には連帯形接続につくのが、終止形接続の助動詞の特徴ですから、これも分からなくなります。これは文脈しかありません。もしくは、公式8番で言ったように、わざわざ断定に訳す必然性がない。そこであるというのはあまりにもくどい。なんていう時には、文脈上伝聞推定だという考えもあります。87番、図なりの形は何？動詞です。88番、伝聞と推定の区別は？ということですが、聴覚判断が説明できるかできないかですね。音の説明がつけば、これはこんな音を直接聞いて言っているんですという聴覚判断が説明つけば推定でようだと訳します。聴覚判断の説明が無理だと思ったら、世間一般で言われていること、人捨てに聞いたことという意味で伝聞です。89番、形容詞の語感に接尾語がついて形容動詞となるパターンを全部言ってみましょう。下なり、ガチなり、やかなり、らかなりですね。以上、89番まで説明しました。